中全部種にしよう。種ラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送振り返る種メガネです。まずは、はい、暮らしの1週間からあなたも少し、ご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、はい、ゴールデンウィークに入りまして5月の上旬ですね、うん、一応収録日は5月2日なので、まあ5連休が始まったばかり、まあ、人によってねいろいろ連休のあれはありますけれども、
うん、
というタイミングでございますが、個人的にはあんま連休ってねあんま嬉しくないんですよね。
働き方の都合でこうやっぱ随分違いますよね。全然連休関係ない人はもう休みでない人もいるし、普段こう結構忙しくない人が連休だけ忙しいみたいなね、そういうパターンもありますし、僕も仕事
というよりなんか長く休んじゃう、うん、乗っ取るな。長くね休んじゃうと、うん、やっぱりこうその休みのリズムにこう慣れてしまうので、なんか実際にその普通の日常を取り戻した時になかなか取り戻し、そのリズムを取り戻しにくいっていうのがあって、できるならばその3連休、まあ、今回5連休になってますけど、それならば、まあ、土日含んで3連休ぐらいを何回か繰り返してもらう、もしくは週の真ん中のね水曜日ぐらいに1回で休みがあるぐらいがなんかちょうどいい感じに休めてありがたいので、うん、なんかそこら辺ね連休を使って、しかもなんかみんな同じタイミングで連休って、そのなんか旅行行く、まあこれコロナが明けてね旅行行くにしてもなんか混雑してしまいがちなので、うん、なんかそこら辺うまく休みの取り方みたいなものが調整できる、それこそ選択的なね休みの取り方がもっと許容されるような世の中になってほしいななんてことをまたこの連休のタイミングで思ったりしましたね。
でも過去の連休は結構遠出したりとかさ、そういうのあったんじゃないの、うん、
去年はこのタイミングは、おととしか、ストレンジシードという静岡の演劇祭とか行ってましたね。
はいはい。やっぱ連休があった方が、それいいんじゃないですか？
いやいや、まあそれは連休にやってたからそれに行っただけであって、
はい、
2日間だけでやってたら2日間だけで行けてたので、全然連休である必要性はないんですよ。
いや、集客するにはやっぱり連休だろうし、来る方も行く方もその方が、まあ、もっとね、新しい、構造はできるんでしょうけど、とりあえずはあっていいんじゃないの？
いやー、5連休はいらないっすね。
5連休
はいらない。てか、それを取れるようにすればいいと思うんですね、本当に。いつでも、はい、このゴールデンウィークというタイミングに限らず、はい、我々は連休取るんだぜ、海外行くんだぜっていう時に、一気に休みが取りやすいような仕組みっていうものをもっと整えてほしいなとは思いますかね。は
い
は
い、いや、本当に、オレンジさんのおっしゃる通りだと思います。
ポンさんどうですか？暮らしの1週間。
そうですね。もうなんか連休ダメって言われたから、本当連休は良くないですよね。もう僕も連休が嫌でも本当に毎日も壁を叩いてますよ。ふざけんなっつって。あとは楽しくやってますね。
何をですか？
そうだな。いや、なんか、ごめんね。なんか俺あんま連休とか関係なく生活してるもんだから、連休が始まってもそんなに、イライラしないし。
休みになっても、軟禁されるでおなじみのポンさんですもんね。
だから仕事があるだけだし、仕事やればいいしっていうのがあるんだけど、うん、まあほら、やっぱりこの旅行とかそういうのに行きづらい状況だから、まあ、連休の恩恵はあんまりないかなとは思うよね。ほら、連休って一番僕にとってポイントなのは、俺じゃなくてみんなが休むっていうのがポイントだからさ。
うん、
だからそのうちにこっそり何かできるっていう感じではあるんですけど、それもないんで、うん、なんかちょっと、そうね、ただただ世の中が止まってるだけみたいな感じな感覚ですけど。
まあ止まることもね、大事だとは思いますけどね。
あとケンタッキー食べに行ったよ。はい、そんなとこです。
なんで今？
食べに行ったって、ほら、庭の日って知ってます？
知りません。
毎月28日は、ケンタッキーが安く食える日なんですよ。
へえ、なんで庭なの？鶏？
鶏の庭じゃないの？
マジか、日本だけなんだじゃあそれって。
そうなのかね。ちょっと俺も海外の
ことはちょっと
詳しくないですけど、
チキンで
1300円ぐらいするのが1000円で買えるんで、それを買って、うちで、ケンタッキーを置かずにご飯を食べてました。
いや、本来そうですよ。本来日本人はそうですよ。あれは、
私はよくわかりませんけど、まあ僕はね、そういう風ないただき方をしましたね。はい。
うん、ありがとうございます。続いて番組の聞きどころをつけ足しツッコミを添えていく番組の1週間です。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください、はい、ということで、週の初めの雑談コーナー種枕は、はい、働き方の選択肢の話であることとか、ややこしいことを対等に話し合うとかね、ポッドキャスト有料化の話とかいろいろしました。続きまして、種助ですね。今回は映画、かけぐる、まあこれ延期になっちゃいましたけどね、とか、海辺の彼女たち、あとはテレビでやってた映画、日本沈没などなど、いろいろな映画や展示など紹介をしました。続きまして、週刊ドラマ語りですね。今回は2021年春ドラマチェックパート3ということで、また新たに始まった、今ここにある聞きと僕の好感度について、コトロは一人暮らしなどのドラマについて紹介をしました。続きまして、丁寧な雑談、超雑ですね。今回は、まあ、2020年4月の感覚みたいなものを思い出しながら、またコロナがね、始まったばかりの頃を思い出しながら、いろいろな話をしてみました。続きまして、メディアのぞきですね。今回は、第93回アカデミー賞アカデミー賞受賞式をが、月曜日の午前に日本では放送されたというタイミングで、アカデミー賞全体について振り返ってみました。最後、野良犬散歩。今回は、ポンさんがどっかの喫茶店を探して、うろうろ探すという話をしてもらいましたが、一週間振り返って、ポンさん、聞きどころつけ足しツッコミなどいかがでしょうか。
まず、今週、何を話題にしたかといえば、何したかな、絶対覚えてねえな。なんかね、街中で、なんかお金払うと乗れる電動キックボードの話したね。
ああ、シェアサイクルみたいなね、出ましたよね。
そう、シェアサイクルをやってるところが、なんかシェア電動キックボードっていうの、なんか種類が違うんだって、電動キックボードって。うんうん、で、それを。
なんかヘルメットするかしないかみたいな話ですよね。
そうそうそう、しなくてもね、いいように法改正を進めてるらしいんですけど、うん、その話をしたな、だ今度乗ろうかな、なんて言ってますよ。
あれ、でもシェアサイクルの方が楽じゃないですか。なんであれキックボードにするんですか、あえて。
いやいや、うん、俺もちょっと乗ってないからまだわかりませんけど、まあシェアサイクル、だからサイクルだから、うん、自転車乗る、まあ回さなきゃいけないけども、キックボードならまあパッと乗れるだけだから、まあさらに楽に乗れるとか、うん、あと、どうなんだろう、ちょい乗りには自転車よりも気楽なのかな。
なんか街中でその、うん、ね、人がちょいちょい増えてるようなところで歩くにしても邪魔だし、自転車ほど速くもないし、
はい、
なんかどちらにもなんかメリットないような気がしますけどね。
まあね、こういうイノベーションをこう邪魔する人をなんとかこう、まあまあまあまあって言って努力されてるんだと思う。あん
な数十年前に作られたようなものをイノベーションと言われても困るのだよ。
ただそれをそういうのを街中でシェアリングするっていうことに対して、そんなさ、すぐケチつけるようなこと、
そもそも、いやいや、まあ、そもそも使ってるのが砂利書きしかいないのに、そんな
怖い。やいや、俺わかんないけど別にいいんじゃないの、それあっても。そんなにこうバカにするようなことではないと思うんですけど
な、いや、なんでなのかなと思って、どういうシチュエーションなのかな。
難しいよね、本当に。なんかほら、感覚でさ、うん、この好き嫌いみたいなのが決められちゃうとさ、やっぱそういう瞬発判断が出るじゃん。別にオレンジさんは普通に話せば、まあいいんじゃないのって話になるだろうけど、なんかすごくこう、トゲみたいに感じるとさ、これ場合によって喧嘩になっちゃうから、これ大変だね。
いや、だから街中で邪魔はしてほしくないなっていうぐらいですね。
いや、邪魔っていう、だ自転車でも何でもそうな
の。自転車みたいに車道を走れるわけないわけでしょ。
いや、これ車道を走るんだよ。歩道を走るわけ
じゃない。マジで？いや、やばいじゃん。自転車がこう走ってて、スピード的に目の前に電動のあれがいるわけでしょ。
いや、電動だから結構速いのはビューっと行くんじゃないですか。
速いの？ 早かったらむしろ危なくね、あれ。
これはダメだね。で、特集を組むよ。本当に。こんなに理解が、俺もないけど、そんなに理解がないんだからちょっとやろう。はい。で、次行きましょう。
僕はそうだな、ゴールデンウィークの話をしたらね、さっき話した通りですね。ゴールデンウィークってなんだろうね、はい、そもそもは、その映画業界が監修として、まあ連休があるからみんな映画見に来てねっていうものから始まったはずなのに、
ゴールデンウィークって呼び方、
上映がストップするっていう、なんかすごい皮肉なことになってるなっていうのが面白いですね、なんかね。面白いっていうか、映画館開けていいんじゃないかなと思いますけどね。感染広がってるっての聞かないじゃん、映画館で。
うん。
うん、はい、じゃあ他の回、そうだな、ドラマチェックいきましょうか。まあ今回いろいろと始まったドラマ紹介して、今ここにある危機と僕の好感度、まあ、第2話、放送されましたけど、やっぱ面白かったですけどね。またこれは改めて話したいし、小太郎は一人暮らし一本さんに紹介してもらったのも面白かったですね。なんか、なんでみたいなところから始まるじゃないですか、
うん、
一人暮らしで5歳児ぐらいの少年がなんか部屋に住み始めるみたいな、そのファンタジーなのかなんかの設定なのかよくわかんないところから始まるところとか含めて、あと、うんうん、あの話に聞いていた一世尾形さんの一人二役、
うん、
あの感じとかもなんかすごい、何をやってんだろうこのドラマはって感じがすごい面白かったですね。
なんか安牌な作り、想定通りじゃないよね、全然ね。
そうなんですよ。なんだろうなみたいな感じの始まり方で、ありつつちゃんとフックをつけてるので、なんかそこら辺面白かったし、あと今週のね、僕ら2人は見ている週刊フジテレビ批評でも同じく春ドラマについて扱ってたので、うん、これもなかなかあの初回から面白かったですね。気が合わない人は全く気が合わないなっていうのがすごく楽しかったですね。
はい、
ポンさんどうでしたかこの回。
そうですね、なんか、まあ、僕はこの、自分の私僕の好感度のやつはなんか本当に人の物語に見れないところがあったので、まあ、誰がね、誰を主人公と思うか感情移入するかって人それぞれ自由だとは思うんですけど、なんかこう、まあ、悪役というにはちょっと弱すぎるんだけど、この、なんてこういう課題が起こった時にあたふたする人たちを、あざ笑えない気持ちっていうの。なんかその、そういう気持ちと、あと、いや、やっぱりそうは言っても声を上げようってする、少ないけどそういう人たちがいるっていう、両方ちょっとなんか意識が向くというか、これだからどっちかに肩入れしすぎちゃうと、なんかどれが悪いみたいな話になっちゃうんだけど、みんなやっぱ立場がそれぞれあるんだってことを、まあ当然なんだけど改めて感じる作品だなと思ったんで、あ、そうか、こういうところに視点持って、持ってくるのは面白いなってちょっと思いましたね。
なんかもう、あの、お偉いさん側のね、描写もこれから期待したいですよね。
うん。
うん、はい。じゃあ他の回、ポンさんいかがでしょうか。
はい、そうですね。まあ、アカデミー賞ですかね。アカデミー賞の、うんうんうん、まあ、僕、全くアカデミー賞見て、その、受賞式っていうの見てないし、あと、そもそもなんていうか、うん、情報もそんなに入ってこないわけで、どう楽しんだらいいのかっていうあたりもあるんですけど、うん、まあ、予測まではなかなか難しいかなと思うんですけど、なんかアカデミー賞の演出とか、まあ、雰囲気とかがわかると、うんうん、まあ、もうちょっとこう、興味出てくるかなと思ったので、まあ、今回、
うんうん、
まあ、少し、まあ、盛り上がってないみたいな言い方もあったんですけど、まあ、割とこう、粛々と、登壇者の話をゆっくり聞けるみたいなところもあったっていうこともあったんで、まあ、そういう意味合いがあるのかななんて思ったりしつつ、うん、なんか、Amazon プライムで、ランページっていう、ドゥエン・ジョンソンの映画をちらっとこの前見て、これはアカデミー賞取るのかなってふと思ったりしましたね。
うん、なんで？全然。
いやいや、こういう、こういう映画はアカデミー賞取るのかなって思ったの。
取ることないと思います。
そう、だから、あ、これは取らない名画だっていう言い方を俺はちょっと覚えてた。
名画そうね、うん、そう、ね。
面白いけど、絶対取らない映画ってあるじゃん。 それをちょっと見つけるっていう。ドウェイン・
ジョンソンが出てる映画はなんか撮らないイメージありますね。
なんでだよ。ドウェイン・ジョンソンが出たって撮る映画もあるかもしれないじゃないかよ。
撮ったことないんじゃないかな。あるかの、ワイスピーとかで撮ってんのかな。
ワイルドスピード前作、全受賞してもらいたいですけどね。見てないですけど。
気持ちはね。はい、僕もなんかこの授賞式についてちょっといろいろと、まあ、苦言めいたことも言ったんですけど、うん、まあ、現実問題として世の中におけるその世界的なアカデミーのなんかアカデミーじゃねえ賞レースっていうものね、音楽とか含めて、うん、あらゆるものの中で一番やっぱり進んでいるのは確かなことで、日本アカデミー賞なんてもう目も当たられないような状況なので、そのノミネーションの作品の候補にしかり、そのいろいろ人種的なねところ、あと性別的なところを含めて、あの確かに一歩ずつ進んでいる、まあ、グラミー賞は逆にね、それがなんかバックラッシュじゃないですけど、なんかまた良くない要素が出てきてしまってたりするので、それに比べるとアカデミー賞はちゃんと進んでるので、うん、まあ、今回についてはかなりミニマルなその演出の中でどうやって見せようかっていうところで、ちょっと最後の発表の順番とか失敗しちゃいましたけど、まあ、次回また会場が戻ったらね、うん、期待できるのかなとも思って、
気に入る、ね、流れにしていただいた方がいいのかな、オリンさん
オレンジさんじゃないですね。もう世の中的に大体の人が失敗だったって今年は授賞式については言ってたんで、まあ、次回頑張ってほしいなと思っておりますというところでございます。はい、あとはそうだな、野良犬散歩。なんか今回はね、こう、一応の目的地みたいなものを求めて喫茶店をブラブラする。でも、なんか行っても見つからなかったみたいな話があったんですけど、やっぱ野良犬は、目的地なんてないんじゃないかなって思ったりするので、なんか特にこう目的もなくブラブラしてて出会ったものの描写みたいなものをやっぱ野良犬散歩の醍醐味かもなとちょっと思いましたね。なんか期待するんですよね、その目的地があったりすると、その目的地場所における何があるのかみたいなことを期待しちゃうので、なんか何も目的もないけど俺は歩くしかないんじゃないかっていうのを聞きたいかなってちょっと思いましたかね。
まあ、お聞きいただいた本当に稀有な方にはもうお伝えしておきたいんですけども、まあ当然もう分かってらっしゃると思いますけど、これは目的地ね、本当はないんですよ。
おう。
いや、ない、分かる、あなたも分かってるでしょ？目的地はないんですよ。ただ俺が目的地だって言い張ってるだけですから。
でも、喫茶店をブラブラ回ろうとしたのは事実なの、ね、
だってそんな目的ないもん。本当はっていうか、ある？そんなの。俺が行きたいって決めた。
雨降ってる中だからどっか部屋の中に入りたいの、野良犬も寒いかなと思ってましたけど、そこじゃないですか。
なんかね、伝わりづらいですけどね。俺のなんていうかこう、空虚な、楼閣みたいなものがそこに立っているんだっていう。いや、まあいいよ。とにかく今回は本当に面白くない感じを面白く喋ろうとしてすいませんでした。はい。
いえいえ、また次回も楽しみにしております。はい。タネラジオポッドキャストは Spotify などでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。それではタネラジ今週の一曲でございます。オレンジの方から参ります。富田ラボさんで Map for Love という曲ですね。こちらがですね、去年ですね、2020年の、ゴールデンウィークに行われる予定だった東京マップスという、僕もすごく楽しみにしている、六本木ヒルズの、アリーナですね、テレビ朝日との間にあるスペースで、行うライブイベント、しかも無料でやるイベントで、僕が行った時には、ヒゲダン、オフィシャルヒゲダンディズムも出てましたし、アイミョンも出てましたし、キングヌーも出てましたね。なんかすごいミュージシャンたち、まあ当時まだそこまで売れてないぐらいで、まあその前夜ぐらいですけど、そういうミュージシャンたちが集まって、で300人ぐらいかな入れるぐらいのスペースで、まあ普通にライブをやってるって企画を毎年、しかもオーガナイザーっていうか、その企画をする人が実際のミュージシャン、生き物係の水野さんであるとか、 大橋トリオさんであるとか、ミュージシャンの方がその、出演されるミュージシャンの方をセレクトするというイベントになって、毎年楽しみしてたんですけど、去年今年と、まあ、残念ながら中止になってしまって、その担当だった富田ラボさんがそのためにというかですね、ゲストとして呼ぶ予定だったミュージシャンの方々、坂本真綾さんとか藤原さくらさんとかね、堀米康之さん、キリンジですね、とか、そういう方々を総動員というかね、皆さん集まってもらって、作った曲がこの曲で、なんかこのタイミング、今週の、4月29日にもですね、J-WAVE の方で、このイベントというか、こうライブイベント、スタジオライブみたいなものとトークとかを重ねた、放送も行われたんですけど、なんか毎年、この時期になると思い出す東京マップスについての、まあ、まさしくマップ4ラブなので、そういう曲を作ってくれたっていうのも嬉しいですし、なんかこれから先も毎年じゃないですけど、東京マップスが行われるたびに、なんか、2021年の、東京マップスは、こんな感じだったなってちょっと思い出させてくれるような曲になるのかなって。まあ、富田圭一さんのやっぱ曲はね、ミーシャさんの曲とかいろいろと素晴らしい、中島美嘉さんの曲とかね、ヒットした曲の編曲、この人が編曲したら売れるみたいな感じのある、懐かしいんだけど、なんかいつ聴いてもこう新しさも感じつつ、すごくこう上品な高級感もあるような音楽っていうのに浸れる曲になっていますので、ぜひぜひ聴いてみてください。富田ラボさんでマップ4ラブです。はい、ということで、種メガネ以上でございます。今週もありがとうございました。お相手はオレンジと、
ちょっと反省することをしないように反省しております。ポンでした。
種ラジ、ま